ここが知りたい本会議の一般質問6ページ。3月5日から8日定例会。質問者数15人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。二次元コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。災害時の対応について、中尾節子議員、無会派。問い、いつ発生するかわからない災害は、危機感を持って備えることが大切である。生駒市で断水が発生した場合、市民への水の供給はどうなるのか。答え、当面は家庭で事前に準備した水を使用いただくことが基本となる。耐震貯水槽の設置及び排水池への緊急遮断弁の設置などにより、緊急時に市民が1週間程度使用できる量の水を確保している。確保している水の素早い配布及び水が少なくなった際の迅速な応援の要請が重要である。問い、避難所ではトイレを心配し、水分を控え、健康に支障をきたす事例があり、マンホールトイレなどのトイレの整備は必要と考えるがどうか。答え、必要性が高まっていることは認識していることから、関係部門と連携しながら、調査・研究を続けたい。問い、災害時要援護者・避難支援事業の見直しで、福祉専門職の負担増が懸念されるが、どのように連携するか。答え、地域で計画を立てる際に、支援が必要な方の避難時の注意点、配慮すべき事項を助言する立場で関わっていただくことや、支援の必要性を感じる方に支援希望を届け出るよう声をかけていただくような関わり方を考えている。管理が行き届いていない空き家などへの対応について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、令和5年12月に改正、空き家等対策特措法が施行されたが、生駒市における空き家数の状況及び特定空き家、管理不全空き家の数は？答え、平成28年度の空き家等実態調査では1444棟あったが、令和5年度の調査では、前回調査時の半数近くが解消され、新たに発生した空き家と合わせて1306棟であった。また、法律で定める特定空き家、管理不全空き家に該当するものはない。問い、特措法改正及び令和6年4月1日からの相続登記申請義務化により、どのような効果を見込んでいるのか。答え、特措法の改正により、特定空き家等になる前の行政指導の幅が広がり、特定空き家等の発生を未然に防止する効果が見込まれる。また、相続登記申請の義務化に伴い、手続きが速やかに行われることにより、調査を要する土地の件数及び工事送達の件数が減少するなど、課税業務の円滑化が期待される。他の項目、認知症を発症しても安心して暮らせる社会づくりについて、生駒市の農業振興について、加藤博美議員、無会派。問い、農家は高齢化と後継者不足の問題に直面しているが、生駒市の新規就農者を増やすために、どのような働きかけを行っているのか。答え、 農地のマッチングや就農相談などを行うイベントへの出展や、平成4年8月から実施している生駒ファーマーズスクールの卒業生に、農地のマッチングや補助制度の紹介など、就農支援を行っていく。問い、鳥獣害対策の効果はどうか。答え、イノシシによる被害に対し、農家区などからの要望に基づき、捕獲檻の設置や地域檻の資材支給を行い、被害が減少するなどの効果が出ている。アライグマの被害に対しては、捕獲檻の貸し出しにより、一定数の捕獲による効果が出ている。問い、農福連携の促進について、どのような考えか。答え、農業関係者と福祉事業者との意見交換の場を設定するとともに、遊休農地の斡旋や、農業専門家の派遣などを実施して促進していきたい。問い、後継者がいない農地の活用について市の対策は？答え、農業委員会における農地利用の最適化を行う取り組みや、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、地域計画を策定する予定である。
生駒南小学校中学校の施設整備について、竹内博美議員、日本共産党。問い、基本構想の策定に向け、施設整備を考える会議が3回開催されたが、論議は十分行われたのか。答え、3回の会議でどのような学校を作っていくのかについて様々な意見をいただいた。問い、小学校6年、中学校3年とする小中一貫教育を進めるとしているが、義務教育学校も選択肢に入れるのか。答え、これまでは検討したことはないが、選択肢の一つとして議論する必要はあると考えている。問い、校舎については、同一校舎か別校舎にするかは、基本的かつ重要な問題であり、どのように検討するのか。答え、すでに職員で先進地視察などを実施しているが、今後具体的に施設について決定していく上で、議論していただく方にも可能な限り視察の機会を設けるとともに、建築や教育の専門家の話を聞く機会も設け、様々な角度から検討していきたい。問い、プールについて学校教育だけでなく、障害教育の場として活用する施設を整備したいとのことだが、障害学習施設とする方向も考えているのか。答え、令和6年度で策定する基本計画の中で検討することは必要と考えている。地震災害時の医療、救護活動及び平時の救急医療体制について、生駒真理子議員、向井派。問い、救護所の設置時期、場所、医師や看護師の確保は？答え、救護所は本市で震度5強以上の揺れを観測した場合、市内の中学校8校に開設し、看護職員などの市職員が救護所に向かうとともに、校区内の医師会所属の医師が救護所に自動参集していただくことになる。問い、救護所ではどのような処置が受けられるのか。答え、災害によって発生した怪我、もしくは軽症の内科的な急病の方が対象となる。問い、災害時、市立病院に患者が集中することが予想されるが、受け入れ想定人数は？答え、最大の被害を想定した場合、市内全体の推計や緑ヶ丘中学校と近隣地域での人口比率で算定し、 約250人の受け入れを準備している。問い、私立病院開院前に制定された生駒市応急業務実施要項に基づき、応急診療業務が実施されているが、要項の見直しが必要ではないか。答え、今後検討していきたい。他の項目、5歳児検診の実施に向けた有識者による協議について、学校における食育の推進、学校給食の充実について、福中真美議員、臨床絆、問い、米飯給食をお弁当箱方式から、ご飯をお茶碗によそう方式へ移行することについての検討状況は？答え、課題として移行当初に食器などが必要となり、初期費用がかかること及び配膳に時間がかかり、喫食時間が短くなることが予想される。県学校給食会や事業者との調整が必要なことから、継続的に検討・調整する。問い、全国平均より少ない米飯給食の回数を増やすための研究はどうなっているのか。答え、予算の試算をするとともに、県学校給食会や委託事業者に聞き取りを行っている。食材などの物価上昇が続き、主食についても値上がりしていることから、食材全体の購入にかかる予算確保が課題で、今後も継続的に検討・調整する。問い、給食時間は大切な授業時間だが、時間が短いと言われている。時間確保について研究や調査・工夫はされているのか。答え、学校としてのカリキュラムがあることから、時間的制約はある。準備が遅いことや、給食に集中できていないことで、時間がない場合もあることから、教員から適切な声かけを行っている。市長、施政方針について。浜田啓介議員、日本共産党。問い、生駒市の中心課題である人口減と、少子高齢化との関係で、働き盛り世代の定住意向が低下傾向にあることの分析と対策はどうか。答え、令和4年度市民実感度調査では、6.3% が市外に移りたいと回答し、主な理由が、通勤・通学が不便、公園や道路など都市基盤が不十分、子育てがしにくいであったことから、通勤については、職住近接を実現するために、インフラ整備や産業振興に関する取り組みを進め、子育てについても、第2子以降の保育料無償化など、子ども未来基金を有効に活用しながら、様々な取り組みを進めている。問い、市政の柱の一番が子育て教育だが、給食費無償化について、まずは多子世帯無償化を検討しないのか。答え、無償化の実施にあたり、多子世帯の無償化も一つの選択肢だと考えるが、まずは今般の物価高騰の中で給食費を値上げせず、質、量を維持するため、材料費を一部負担することに取り組む必要があると考える。問い、一部幼稚園の子ども園化はどう進めていくか。答え、令和9年4月開園に向け、昨年の12月に基本計画を策定し、令和6年度にプロポーザル方式で事業者の選定を行う予定である。不登校支援について、辰巳良子議員、日本維新の会。問い、長期欠席の児童生徒数は？答え、 令和4年度で90日以上の長期欠席者は小学校で72名、中学校で109名である。問い、不登校支援としてのびのびホットルームや生き生きホットルームがあるが、現状の課題は何か？答え、学校の別室に登校している児童・生徒への支援体制や、多様な子供がいる中で、どれだけそれぞれの子供に合った支援を行っていくことができるかが課題である。問い、児童・生徒の悩みや SOS の早期把握に向けた対応の現状と課題は？答え、SOS の出し方の授業を行っているほか、カウンセラーや教員が悩みを聞く機会を設けているが、このような体制の中でも悩みや SOS を出せない子どもたちが出しやすい体制を整えることが必要だと考える。問い、不登校児童、生徒の増加により多様な教育機会の確保が大切だが、今後必要と考えることは何か。答え、まずはいじめや体罰のない学校づくりが大切だが、多様性を認め、自己肯定感を高める授業を推進するとともに、校内サポートルームの設置やフリースクールなどと連携し、一人一人に合った支援を行える体制を整えることが必要だと考える。誰もが安心して投票できる環境づくりについて、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、高齢者や障害を持つ方が大切な一票をスムーズに投じるためには、さらなる取り組みが必要と考える。他の自治体で導入している投票支援カードやコミュニケーションボードについて市の考えは？答え、投票所における選挙人との円滑なコミュニケーションに活用ができるため、導入に向けて前向きに検討していきたい。問い、投票所内での名前の読み上げについて、性的マイノリティの方や戸籍名を人前で呼ばれたくない方への配慮として、本市ではどのような対応を考えているか。答え、名簿紹介の際に他の選挙人に聞こえない程度に声を抑えることや、提案いただいた投票支援カードの活用などを検討したい。問い、市の南部に期日前投票所を設置する考えや進捗状況はどうか。答え、投票環境の充実と投票率向上のため、令和7年執行予定の参議院議員通常選挙から南コミュニティセンターに増設することを検討している。他の項目、家具転倒防止器具及び感震ブレーカーの設置補助について、本市の人づくりとは、海将大輔議員、臨床絆。問い、人事異動は人材育成の側面もあるが、人事異動の方針などはあるのか。答え、職員が培った能力を活用し、組織全体で行政目的を達成できるよう、全体最適と個別最適の側面で考えている。特に若手職員は、3年程度ごとの移動で、現場や窓口での市民事業者対応業務、市のビジョン実現のための企画業務など、幅広い経験を積んでもらうことを考えている。問い、若手職員は3年程度で移動するとのことだが、同じ所属に長い期間いる職員も見受けられるが、見解は？答え、人事異動は、課の業務内容や職員の自己申告制度における異動の希望を参考に考えている。同じ所属に長い期間いる職員もいることから、今後配慮し、人事異動を考えたい。問い、 例年15人前後が自己都合で退職している。令和5年度末での自己都合での退職者数の見込みは、また退職理由の聞き取りは行っているのか。答え、18人となっている。自己都合での退職の場合、人事課で退職理由の聞き取りを行っている。他の項目、市、LINE 公式アカウントの活用について、登下校における安全対策について、芦谷真嗣議員、日本維新の会、問い、登下校する子どもの安全に関して、交通事故を防ぐための対策や取り組みは、答え、平成24年に全国における登下校中の児童・生徒が死傷する事故が相次いで発生したことにより、同年8月に各小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、危険箇所の解消に努めた。その後、引き続き通学路の安全確保に向けて関係機関との連携体制を構築し、平成26年4月に生駒市通学路交通安全プログラムを策定した。それ以降、年1回、小学校から危険箇所の報告を受け、関係機関と合同点検を実施し、通学路安全対策推進会議で、それぞれの安全対策を検討した上で対応している。問い、警報発令時の登下校の安全における対策は？答え、気象庁の警報発令時の対応については、午前7時現在か、または午前7時以降、学校の始業時間までに本市に警報が発令された場合は、1日休校とし、児童・生徒がすでに自宅を出ている場合は、学校到着後、保護者に連絡の上、下校させている。また、安全な登下校ができるよう、日頃から命を守る安全教育に取り組んでいる。消防団組織と地域の連携について、梶井典子議員、日本維新の会。問い、本市の消防団は、4つの機動分団と女性広報指導分団からなるが、団員の居住地の偏りを減らし、団員数を維持するために、機動分団への女性の入団、及び女性広報指導分団に男性が入団することへの市の考えは、答え、女性広報指導分団への男性の入団については、機動分団において消防団車両での広報活動も担っており、分担しての活動を行っているが、今後の状況を注視して消防団と検討していきたい。また、機動分団への女性の入団については、人口減少による担い手不足ということも考えられることから、消防団の意向も踏まえ、慎重に議論していきたい。問い、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の基本理念に基づき、地域や自主防災会と消防団が積極的に関係を深める姿勢や取り組みが必要と考えるが、市の見解は、答え、地域防災力は、住民一人一人が自ら行う防災活動と、自主防災会や消防団が相互に連携協力することで確保されるため、可能な限り、防災活動への積極的な参加を促進するとともに、住民の理解を得るための取り組みがより一層必要であると考える。聴覚障害児に対する切れ目ない支援について、高杉千代子議員、無会派。問い、聴覚障害の原因となる疾患の予防について、どのように周知するのか。答え、妊娠前の方には、 ホームページや LINE を利用し、感染症などの原因疾患の周知を行いたい。妊娠された方には、妊娠届出時の面談で、それらの情報を提供し、注意喚起している。問い、風疹抗体価の低い方に対するワクチン接種への助成が必要と考えるが、市の見解は？答え、妊娠を希望される方への風疹ワクチンの接種費用の助成については、今後、少子化や子育て支援の観点からも総合的に検討する必要がある。問い、流行性耳下腺炎オタフク風邪の罹患者数は近年増加傾向にあり、令和5年度に県内で罹患した方の数は52名である。感染拡大防止のための市の見解は、答え、効果的な予防法としてワクチン接種が挙げられるが、オタフク風邪の予防接種は予防接種法に基づかない任意の予防接種であり、効果や副反応を十分理解した上で接種する必要があり、市として接種の判断に資するような効果的な周知・啓発に努めたい。防災対策について、橋本博厚議員、臨床絆。問い、災害対策の基本となる自助・共助・公助の考え方についての市としての見解は？答え、災害時、これらの考え方は、多くの場面で状況に応じて、連携・協力して機能するものであるが、そのバランスが重要であり、同時に多段階で対応していくものであると考える。問い、災害協定について、締結から年月が経過しているものも多く見受けられるが、締結先との関係は維持されているのか？答え、定期的に連絡先の確認をするとともに、市主催で実施する防災訓練にご協力いただくなど、関係の維持に努めている。問い、発災後のゴミの出し方、仮置き場についての考え方や、市民への周知方法は？答え、通常の燃えるゴミはいつもの集積場へ出していただき、資源ゴミについてはできるだけ自宅で保管していただくことをお願いしている。片付けゴミについては災害廃棄物処理計画に基づき、市が指定する仮置き場に出していただくよう、ゴミガイドブックなどで周知している。他の項目、パートナーシップ連携協定について、市民自治、市民参画と共同はどうあるべきか。塩見真紀子議員、向かい派。問い、市民自治、市民参画と共同のあるべき姿について、市の考えは？答え、市民自治は、生駒市自治基本条例において、市民が地域課題に取り組み、市民が主役となったまちづくりを行うこととしている。市民参画と共同は、同条例及び生駒市参画と共同の指針の中で、まちづくりの過程に、市民が主体的に関わり、市民と市、または市民と市民が、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で相互に補完し、協力することと認識している。問い、複合型コミュニティは行政主導で始まったが、自治の侵害との声も聞く。今の関わり方は適当か？答え、ワークショップなどで課題を共有しながら進めてきたが、今後、活動の中でも対話を行い、促していきたい。問い、自治会などへの補助金のあり方も考え直すとのことだが、いつまでにどのような方針で見直すのか。答え、現在最終的な整理に至っていないが、 令和6年度内に検討したい。他の項目、テレワークや副業に伴う新たな課題について、市政顧問の設置について、